さあ、では時間でございますので再開します。後半の人間性尊重経済連盟の話でございますが、ちょっと復習から入りたいと思います。その人間性という言葉、普通にこう使うわけでございますが、もう少し私はここでは論理的な意味も含めて使っておりましてですね、物事の考える基本的な部分なんです。まず第一に単純形と複雑形ということを考えていただきたいと思うんですね。なるべく分かりやすくいきたいと思うんですが、右にハンドルを切れば必ず右に曲がり、左にハンドルを切れば必ず左に曲がるというのは単純形と言います。右にハンドルを切ったときにたまには左に行くかもしれない、曲がらないかもしれないというのが複雑形です。で、車の運転なんてのは基本的には単純形だと思ってやってんだけど、何かの弾みで複雑形になることあるわけですよ。ここが本当の勝負で、複雑形に入ってコントロール不能だと思うか、こういうこともあると思ってよく構えていってそれを乗り切るかが本当のある意味のプロの技ですよね。まさに海藤さんの技ですよねプロの世界でいらっしゃいましたから。人間関係ってそうですね。同じこと言ってんのに今日はなんか怒っちゃったとなんで今日あなた怒ってんのと、いつも同じように接してるのに、これ複雑形って言うんですね基本的に私午前中の話で理屈ばっかりって言ってますが、理屈のほとんどは単純形のこと言ってます。理屈で理詰めにするっていうのは単純形で物事を説得しようという意味です。これだからこうでしょ、これだからそうでしょ、だからこうじゃないですか、 A イコール B、 B イコール C、 ゆえに A イコール C、 そうでしょっていうのが単純形という意味です。そんなことないですよね、世の中ね。現在単純形で押し切られたらみんなそうじゃないと思うでしょ。だから自然や人はもともと単純形ではないです。単純形と複雑形ってのはものすごく重要なポイントで、要するに世の中のほとんどは複雑形なんです。ですから単純形ではうまくいかないんです。単純形と複雑形の間にはいろんな差がありまして、ここを乗り切るのがやはり機械では無理です。機械では無理で、で今度はそうなってくると、この世界を始めると閉鎖宇宙か開放宇宙かっていう話になってきますね。そうですね、我々が住んでる皆さんがいる空間は閉鎖された空間なんですか、あるいは開放された空間なんですかってことなんです。どういうことかというと、よそから一切何も情報が入ってこない状況ないですか、よそから一切エネルギーが入ってこない状態ですか、あるいはいよいよとなったら、あるいはそうでなくても外からガンガンエネルギーや情報が入ってくるんですか、こういう状況なんです。普通ですね、全ての選択肢を出せ、だからこれでこれでこうだ決めるのは閉鎖系、閉鎖宇宙で単純形と全体でやりますね。でこれが一番話簡単なんですよ。多分皆さん会社の会議そうでしょ、こういうとこういうところ前提があって、こういう条件あるからこれで決まりますよ、こうでこうでこうでこうで決まるでしょ。あれがだから単純閉鎖系と単純系の世界です。しかしオーナー経営者とか本当にそのすごい人はいろんな条件聞いて、だから何だろうこれ直感じゃそうじゃないと思うけどと、なんでその直感っていうのは、いやダメなもんはダメなんだよと、でなんともならない、いやなんとかなるさ、知恵は浮かんでくるさ、これ解放形です。だから単純形っていうのは簡単なんですね。単純形こそコンピューターで乗ります。だってコンピューターの基本は0と1でしょ、0、1、0、1だからどこまでも単純形ですね。それはいくらそのディープラーニングやったって基本は全部同じですね。解放形になりませんから、あれはだから開放形に近いことができるということで本当の開放形になりません。開放形になった場合はこの時この一瞬奇跡が起こる力が出てるんですね。それは開放形の力だから、要するに奇跡を起こす力でしょ、人間の行動でも大自然でも。そらどこまでディープラーニングしたってできるわけないじゃないですか。そこがだから、これが人間と機械の一番根本的な違いです。だから例えばご自身の会社やご自身のものの考え方が 閉鎖空間の中の単純形であったらこれは直ちに卒業であります。ここは全部機械に入っちゃいます。全部機械に置き換えられちゃうから、人は複雑系で開放的な体系の中で生きるように切り替えていかない。もともとだから赤ちゃんって複雑系で開放系ですよね。なんか分かんないから突然笑い出したりさ、突然泣き出したりさ、よく分からない、今日は機嫌が悪い、今日は機嫌がいいね。でも誠にもってコントロール不能でしょ。赤ちゃん泣き出したらもう しょうがないじゃない、あ、ね、楽しいだけど楽しそうだしね。もともと人ってそうなんですよ。もともと人って複雑系で開放系の中で生きてて、動物がそうでしょ、植物がそうでしょ。でそれをなんか無理やりその単純系閉鎖系の中でなんか結果出せるように教育していくんですね。あれ後付けでね、それ全部悪いとは言えないけども、一番大事なとこ忘れちゃうんだよね、やってる間に。会社もそうです。オーナー経営者って結構複雑系開放系だから、オーナーがデーンと座って、うん、こうやってなんていうの会社もあんだよ。オーナーが抜いて銀行からサラリーマン経営者がやってきましたと、もう最悪全部さ、限られた選択肢の中で理屈込めて損得であるからことごとく失敗します。まずここが根本的に違います。で、複雑系開放系の特徴をちょっと考えてみますと、ちょっと電気落としてくれます。例えばこれ台風ってありますね。ものすごい悪天候ですね。悪天候っていうのはもともとですね、実はこれ悪天の元から生まれてるわけではなくて、悪天候っていうのは好天の最後にできる現象なんですね。あまりにも天気が良すぎて上昇気流激しくなるから悪天候始まるんですね。だから悪天候の元は好天候なんです。ここも重要なところですね。あるものの始まりはその小さいものから始まるとは限りません。その種から始まるとは限りません。正反対から生まれることがよくあるんです。そして台風は最後は小さくなって急速に衰えて終わります。台風というのは本当にですね、下から入るエネルギーが少なくなった瞬間に衰退始めますね。入ってくるエネルギーと出ていくエネルギーがあって、入ってくるエネルギーが多い間は発達するんですよ。やがてこれは逆転しますよね。出てくるエネルギーが多くなるとシュルシュルシュルと小さくなります。こんなわずかなこの微妙なバランスの差ですよね。これで発達したり衰退したりします。これが人間の世界です。国や会社は全部そうです。ほんのわずかな差で決まってきます。組織もそうです。だから素晴らしい会社だから永遠に素晴らしいということもないし、素晴らしい会社だったから永遠に素晴らしいとも限らないし、ひどい会社だからどこまでもひどいとは限りません。バランス崩れたらこの財布すぐなくなります。だから面白いんですよ、複雑系だから世の中は。だからどこまでも悪いものはどこでも悪くて、いいものはどこでもいいとは面白くないでしょこれねそんなになってないのよ。いいものも油断すぎるとすぐ悪くなるし、悪いものも、いや、衰えたら良くなりますから、綺麗になりますから。だから振り込みの要領で動いてるってことね。これが自然の姿だっていうことはまずよく覚えておいてください。だから全部単純系で考えないこと、直線で考えないこと。鶏が先か卵が先か、話前にしましたよね。鶏が先か卵が先か、もう一回聞きましょうか。いいですか、鶏の先か卵の先か、どっちが先か。鶏の先だと思う方、卵が先だと思う方、どっちでもいいんですね。どっちでもいいですね。もし鶏が先なら、その鶏が生まれた卵、鶏が生まれた卵は鶏以外の卵です。蛇の卵かなんかもしれませんね。だから別の生き物の卵から鶏が生まれるから鶏が先だってことです。もし卵が先なら、その卵を産んだのは鶏以外の動物ですよ。だから卵が先なんでしょ。だから鶏が先か卵が先かって見れば分かるけども、どっちも同じで鶏以外のものから生まれてるんですね。だから最初は全然別のものから生まれるんです。複雑系そのものですよね。開放宇宙そのものですよね。で、一旦生まれたらなんか次は大体繰り返していくんです。だから大抵は鶏の子は鶏なんだよ。でもなんかたまに鶏の子がさ、なんか化けることがあるんだよね。その化ける瞬間が開放宇宙のこの情報とエネルギーですよ。だからみんな面白いんだ世の中は。ねえ、鶏の子がいつまでも鶏だと面白くないじゃん。カエルの子がカエルだったらいつも面白くないじゃない。だから世の中面白いんだよ。そこのところがだから人の力であり天運 天の運行を読んでここだっていうタイミングが分かるんですよ。だから開放宇宙だと思ってこう天を見てるとそれは分かるわけ。そのあたりがだから人間の本当のなかなか普通計測ができない本当の実力ってやつですよね。だからこれもちょっと復習になりますが、次元の話でいきましょうかね。赤ちゃんが生まれました。赤ちゃん動きません。赤ちゃん動きませんから、点ですよね。ゼロ次元。あえて次元って言葉ですから、ゼロ次元ですね。点ですから。動きませんので。やがてその子供が、赤ちゃんが子供になって、小学校行くようになります。家と小学校の間、その、道を行ったり来たりするようになります。まあ、道ですから、一次元。ね、線の上を行きますから、一次元。やがてその電車に乗るようになります。電車に乗っても通学路はまあ決まってるから、これも一次元っちゃ一次元ですね。でも電車に乗るようになります。これちょっと覚えていただきたいのは、何かやってるってことです。彼らスマホいじってますよね。ね、最近の子供は学校の中で、あの電車の中でスマホいじってますよね。これちょっと覚えておいてください。やがて子供さんが大きくなって車持つようになります。車は二次元を走れるようになります。一次元の決まったコースしか行動できなかった子供が二次元で幅広く動けるようになります。次元が広がると人は成長するし楽しくなるって分かりますでしょ？動けなかった子供が小学校の道に通うようになる。電車に乗るようになる。大いに発展するじゃないですか、子供も。成長しますよね。その子供が免許取って車ならもっと発展するじゃないですか。次元が上がると人は幸せになりうるし、やっぱり活動の範囲が広がってて、より元気になります。そしてやがて今度は海外行くようになります。ね、3次元です。飛行機乗るわけでしょ？だから1次元、2次元、3次元で海外まで行くようなら、なかなか子供も大したもんでありますよ。1、2、3次元と来ましたね。もう一つ、時間を次元に考えましょうか。時間も次元の一つ考えると、時間とともに何かできるようになるってなんですよ。4次元目、時間をかけて何かできるようになるって4次元目を開拓するって意味ですよね。だからこうやって時間をかけてみんな仕事できるようになるんです。つい25年30年前までは人生はここまででございました。今言ったことで人生は全部終わりでございます。生まれて0次元で生まれて1次元で移動するようになって2次元で3次元で4次元で、すなわち働いて、まあ電車通勤も通学もやって、会社入ったらまあ車でも買って遊んで、そしてたまには海外出張、海外旅行も行って、で一生かけて技を磨いて、これが人生、何不足あろうかですよ。そうでしょ？人生みんな4次元で収まってたんですよ。わかりやすいでしょ？もう一つあえてあげれば5次元目がありますよね。これはもう少し考えると、5次元目っていうのは今言った3次元、時間のまで4次元だ、この上っていうことだから、今度は時間と空間が潰れた世界ですよ。あ、ちょっと寒いですか？ちょっと温度上げてくれます？ちょっと上上げると温度上がりますんで。5次元目って考えると、5次元目はその下の4次元全部包含するんだから、時間と空間が潰れた世界ですよ、5次元目って考えると。それは言ってみればどういう世界か、そこにいるとパッとやると世界の果てが見えて、パッとやると100年前のどっかが見えて、パッとやると誰かさんの世界を見て、パッと見るとまあ未来が見える。その場にいながら過去、現在、未来、あらゆるところが見える世界、それが言ってみれば5次元目ですよね。そして形にこだわらないから思いがそのまま見えるんですよ。相手の気持ちがそのまま読める世界、気持ちがそのまま見える世界、これは5次元目の世界ですよね。抽象的な世界と言ってもいいですよね。さっき言ったように人の生活はほとんどこの世界今までいりませんでしたから、あんまりそういうこと考えないの済んだわけ。考えることは今日の飯何食おうかとか、明日どこ遊びに行こうかとかいうぐらい十分だったんだけど、あえて今言った空間時間を超えて世界のどっかの出来事を学ぶとか、過去の革命のことを学ぶなんざ、よほど崇高な人しかやらないわけですよ。で、その崇高な人がやってた場所が大学っていうところです。大学っていうところは 抽象的なところを学ぶんですね。今の自分の今の生活と何にも関係ないことを学ぶんです。だからこれは空間時間がない世界で、あたかも自分がそこにいたというような頭に切り替えて学ぶんです。抽象的なことを学ぶというのはまさに大学がそうで、先生の話を聞くだけじゃなくて、これでゼミナールやるでしょ。ゼミナールやって、これ自分の人生のこと喋ってんじゃないんですよ。自分の人生語ってんじゃなくて、ある話題について、例えばじゃあ革命なら革命は何なんですか、産業革命とは何ですか、あるいはその古代と中世は何が違うんですかとか、徳川幕府で何だったんですかとか、自由民権運動って何だったんですかとか、自分がその場にいたわけでもないのにそれを勉強して、そのそこで得た知識を自分や未来の人生に生かそうっていうわけでしょ。だから昔はこの5次元目ってのは大学でも行って、こうやってぐりぐり話をしないとできない世界だったんですね。でこの世界はしかしもう一つあって、ぐりぐり話をするでしょ。でいろんなことを学ぶと次に見えてくる世界があるんですよ。それは幸せか不幸かですよ。天国か地獄かなんで、要するに抽象的なことを学ぶと最後に見えてくる姿は自分が幸せになるか不幸になるかですよ。それいろんな革命なら革命の話を聞いてね、ああこれは幸せだったなと思うか不幸になったなと思うかですよ。中世の徳川時代の話を聞いていいなと思うか悪いと思うかですよ。心理学でも歴史学でも何でもそうですよ。例えば工学でもそうですよ。いろんなことを学んでね、ああこれで人が幸せになったなと思うか不幸せになったのかなと思うか。だからこのこれはある意味で5次元目は想念の世界と言いますね。想念の世界でありますから現実がないんですよ。現実を通り越して極限まで行くんです。だって結局物食べたって皆さん最後残るのはうまかったかまずかったかでしょ。どっか遊び行って帰ってきて最後は面白かったか面白くなかったかでしょ。最後それでしょ。だから想念の世界ってものは現実はないから、いきなり最後の結論が最初に出てくるんですよ。面白いか面白くないかですよ。早いですよ、パッと答え出ちゃうから。で今の子供さんたちは昔みたいにこうやって頑張らないでも想念世界がもっと簡単に作れるんですよ。これですよ、スマホですよ。20年前から世界は本当に革命を起こしたんですよ。誰でも想念世界に出入りできるようになったんですよ。大学ってところはある程度勉強しないと入れなくて、しかもそこでさらに勉強して初めてゼミナールが意味あったんですよ。今は物心ついた子供が生まれた時からスマホがあるんですよ。スマホを触るとその世界、そこの先に全部想念世界が広がってます。空間時間を超越して LINE なんか使えば みんながすぐその場にいるし、どんな情報も入ってくるし、情報発信することもできるし、情報を受けることもできるし、未来のことも過去のこともそこでどんどん議論ができるし、この子供たち見てますよね。これ全員が同じ画面見てるんじゃないんですよ。みんなそれぞれ違う画面見てるんですよ。体は3次元プラス時間の4次元世界にいるんだけども、みんな5次元世界は全然別のとこ見てるんですよ。これ自分の頭の上に一つのブラックホールみたいな穴が開いて、こっから自由自在にそれぞれ好きな精神世界を行ったり来たりできるのが今の時代です。多分これが20世紀最大の革命なんじゃないですか。20世紀末から21世紀最初の 最大の人類の革命は5次元の縁ですよね。5次元の真ん中で5次元のこの周辺部分に簡単に出入りする革命的機械が生まれて、もう子供の時から人は5次元世界に簡単に出入りする時代に来ちゃったってことですよ。まずこの時点で考えても、子供を閉鎖系だと思うと間違いですよ。スマホで何の情報へ、スマホで何の情報発信してるかを見ないで子どもの状況を、あんた何でしょうこうでしょうって言ってるから誤解するんですよ。形として動いてる子どもの世界、単純なね、勉強して帰ってきて飯食って、で学校と家の往復だと単純に思ってるんですよ、親の方は、先生は。違いますよ、子どもはもうネットの世界を通じて非常に複雑な人間関係に触れていて、しかもそこにあらゆる情報が入ってきますから、いい情報も悪い情報も。子供はちゃんと開放系にいるんですよ。ネットの世界を通じて複雑系開放系世界に触ってる。しかしそれはなかなか親にも先生にも理解できない。 単純な子供の4次元の行動だけ見て言動だけ見ていろいろ縛るから全くその矛盾を起こします。だから恐ろしいんですよ。だから革命進行中ですから、そして会社がそうです。田舎に行ってもなんで仕事できるか、ネットがあるから仕事できる、今当たり前だね。だからもう会社の運営なんかも4次元の時間と場所を問わずどこでも仕事できる環境ですよね。そうするとあらゆる情報入ってくるし、あらゆることできるようになりますから、まあ複雑系開放系だと思って会社やるとうまくいくわけで、だから近年は大きな会社組織いらないことが多いんですよ。その都度プロジェクトベースでついたり離れたりついたり離れたりしながら偉大な仕事ができる時代に来てるんですよ。あれは紛れもなく複雑系開放系だからですね。もしも世の中がですね、全部ニュートン物理学の世界だと、全ては重さで決まってる、全ては重力だって言ったら、巨大な会社に誰も勝てないじゃないですか。巨大な会社に。しかし違うでしょ。ベンチャー企業なんか、ま、ずっと前から活躍するわけでしょ。なんでベンチャー企業が時代を変え巨大会社に勝てるんですか。重さ以外の力が働いてるからでしょ。経済界にも重量ではない何かが働いてるから、ベンチャー企業でも個人企業でも世界を変えられるわけでしょ。その力はやっぱり複雑系で開放系のこっちから来てます。巨大な会社はだいたい単純系閉鎖系になっちゃう、なんか閉じこもっちゃうから。それじゃない力があるから、ベンチャー企業ってのはその力を取り込むから成功するわけでしょ。だから同じベンチャー企業でも国からがっぷり金もらっちゃって、国の下分けみたいなことだったら全く成功することないですよ。ベンチャー企業に成功するためにはまず開放系であらゆる全世界の知恵とエネルギーを入れていこうという思いがなくちゃ。でそれを可能にするためにいろんな人と、まさにいろんな付き合い方できなくちゃ。そうしなきゃベンチャーは絶対成功しないですよ。でこれまたみんなできるからベンチャーが世界を変えてるわけですよ。でそういうこの体系の入り口出口が最近スマホで、今世界は一人一台スマホを持ってるという前提でシステムを組み直して始めてるんですね。ブロックチェーンもそうです。一人一台スマホのようなデジタル端末を持ってるという前提で今世界のシステムは本格的な組み直しの時期に入ってるんです。すごいですよ。だから全部スマホでやるんですね、デジタル関係のものは。スマホと人間、単純系と複雑系、五次元世界の入り口出口を司る機械と、その世界に出入りする複雑系の人間、こんな風に世界のシステムを今組み直され始めてるんです。だから機械と人間のそのね、違いってお分かりになりますでしょ。でこういう風にやってきますから、もう五次元目最初に見ちゃうんでみんな興味ないんだよ。二次元とか三次元、四次元に行動する前に、その先食べる前にうまいかまずいか分かっちゃうからね。だからもう車いいですよ、海外もいいですよ、時間外何もしませんよ、だからこうなっちゃうんだよ。ところが今度はそれは人間の力を小さくしちゃうわけ。あくまでも五次元世界で言ったら、それはただ単にですねエネルギーの世界だけだから、人間が働いてっていう世界は、それ人間が四次元の世界でのの部分を動かさないと人間らしく働いたことになりませんから、最後の結論はネットで見えるにしても、やっぱりその間で2次元、3次元、4次元を開拓しなければ、基本的には複雑系、開放系に向き合える人間にならないんです。これをやらないといつまでも人間はスマホと同じになっちゃうんです。だからスマホ1台あればいいんです。スマホに AI かましておけば人間と同じこと状況になっちゃうんです。その程度の人間しかなれないんです、スマホでしか触ってないと。スマホを超える人間になるためには何が違うかというと、要するに2次元、3次元、4次元、まあ、1次元、2次元、3次元、4次元がちゃんとできるからです。ここをちゃんとできなければ、それはスマホプラス AI に人間は絶対勝てません。これを時間かけてやっていくと、さっき言った開放宇宙のエネルギーも出入りできるようになるし、複雑系に対処できるんですよ。そうすると、ネットの世界5次元で見える複雑なものが、まあ、エネルギーのものを形にできますね。エネルギーを形にできるんです。役に立つ人間になるんです。で、ですからこの今の時代はこう激しいよね。笑ったり悲しんだりがね。それからだから逆にね、一旦この不幸な気持ちに入っちゃうと、現実を変えられない人はこれから出るのが難しいです。不幸な気持ちになっちゃったのに、それ変えるのは現実変えるしかできないでしょ。現実を変えなきゃだって幸せになれないでしょ。その力を持ってないと、一旦こういう不幸な世界に入った時に、今度はそこから出られなくなっちゃうんですよ。ずーっと落ち込んじゃってるわけよ。そういう問題ありますから、 だからやっぱ機械と人間のちゃんと使い分けですよ。機械と人間の共存がどうしてもいるんです。で、結局こうやって、しかしいずれにしろだよ。どの道ですね、こうやって幸せと不幸をなんかみんなこう、ハラハラハラハラしながら毎日やってるとですね、そのうち疲れていくんだよ。この天国と地獄に。天国地獄に疲れてくるわけよ。ああ、もう今日疲れた。なんて今日はね、こんな、幸せな気持ちになりたいのになれないんだろうとかね。ああ、今日はまた地獄だとか言ってね。疲れてくるわけよ。で、ここまで来たら、天国がいいか地獄がいいか毎日悩むわけだな。もう世の中天国地獄しか見えないわけ。誰か見るとあれは素晴らしい天国的な人だ。ああ、俺は地獄だ。俺は天国だ、あいつは地獄だとかね。もう極端に触れるわけよ。でも毎日毎日天国地獄、もう毎日毎日なんかね、気持ちがもう極端に増えるわけですよ。でもそれを最後までやると何が見えるか。悟りの境地。天国も地獄もないという境地ですよ。ここまで来たら本当に悟った人だわ。ね、世の中天国も地獄もない。生きてるっていうことが大事なんだ。生きてるんだからこそ、死んだんじゃできないことをやるべきだってに気がつけば、地獄的なものは天国的に変えるべし、地獄は決して天国にすべし、これを生きてる人間として具体的に行動しようという腹が据わり、そして力が湧いてくるんです。社会が乱れる、政治が乱れる、経済が乱れる、人の不幸になる。こういうのを見たときに、自分はそこにいないからよかったって最初思うでしょうね。人の不幸だから自分はいないよかったと思うでしょうね。しかし、いろんな苦労もやがて降ってくる。その中で、天国地獄が見えてくる。ね、一つの社会に天国地獄があるのが見えてくる。で、どうしようかでさ。所詮生きてるんだから。この地獄を天国に変えるの仕事だ。こういう人が再建を担う人です。時代の混乱を救う人とはこういう人なんです。天国も地獄もないんです。悪も善もないんです。要するにこの世にあるんです。この世にあるんだから、それをみんな引き連れて、より幸せにするにはどうするかって話です。そこがだから、いわゆる今度は一元論です。これやっていくと結局、二元論から一元論に行くわけですね。天国地獄を言ってる間はまだその人は二元論だということです。天国嫌で地獄は、いや地獄は嫌で天国がいいって言ってるだけのことなんですね。どっちもあるんです、ね、こっちは嫌でこっちがいいって言ってるだけのことなんです。あるいはこっちが嫌でこっちがいいって言ってるだけのことなんです。それは自分はいいですよ。でも世の中は会社の中は国は両方あるわけだから、救うと再生する、救うって考えたら地獄を何とかするしかないじゃないですか。自分だけ天国行ったってそれはしょうがないじゃないですか。会社だって乱れっぱなし、国も地球も乱れっぱなしでしょ。この地獄的なものをどうしようかって時に、いや本当は地獄も天国もないんだよと、みんなこの世にあるもんなんだよ、地獄的なものを、地獄じゃなくて地獄的なものをより天国的なものに変えるのが仕事ですよ。そのためにみんな働いて仕事をしてるわけで、だから悟りの境地がいるんですよ。ね、だから善も悪もない。で、これ実際にそうでね、例えばちょっと今度これを見ていただきたいんですね。ですね、改革と言われるものが典型的にこれなんです。改革と言われるものがですね、ですね、これだったかな。まさにこの人間の本当の大事なところのことなんだけども、あれ？ちょっと待ってよ。あれどこだったかな。あれどっか行っちゃったかな。あれちょっと消えちゃったな。あ、いやいや、そうしたらちょっとこの絵でいきますわ。ですね、これ見てください。これソ連崩壊から8年経った時に東ヨーロッパのハンガリーの首都ブダペストで撮った写真です。このおじいさんたち共産党の人だったんだろうな。共産党時代の 紙で作った車をまだメンテしながら暮らしてましたよ。後ろにはたくさんの西洋の西ヨーロッパの車があるのに、このおじいさんたち二人、社会主義時代のとんでもないポンコツで危険な車を直しながら暮らしてましたよ。この車、紙で作ったった有名なトラバントという車ですよ。紙で作ってるから当たると割れるんですな。こういう人たちにとって社会主義が終わったって何を意味してたんでしょうか。地獄の始まりだったんですよ。地獄の始まりだったんですよ、社会主義が終わったってことは。実際に地獄になっちゃったじゃないですか、こんな世界だよ。時代に乗れなかった、新しい時代に変化できなかった。なぜですか。その人の発想が社会主義の時代の発想を超えられなかったですよ。社会主義の単純系閉鎖系の世界に居続けたからですよ。終わったんだから、社会主義は、マルクス・レーニン主義は。なんか全然違う世界に出てきゃいけないじゃないですか。それできないからこんな風になっちゃってるんですよ。だからこの人が自分で自分の想念世界を社会主義のままにしてたから、この人たちはこうなっちゃったんですよ。だいたいこの後このままブータレ越えて、だいたい天寿を全うすることになったんだよ。いつもそうですって。ただ個人ならそれでいいよ。会社や国だったらどうします。それが自分一人だと多くの人は負け損にしますよ、そんなことやったら。時代は変わったらさっと発想を変えて、オープンにして、今までの時代の枠組み全部取って次に行かなかったらどうにもなりません。だから改革を妨げる最大の問題は、まず発想が今までの常識で凝り固まってるってこと。コテクロナッチの理由は、世の中を単純圏で考えてるから、こうやってこうやってこうやって成功しないと信じ込んじゃってるから。違うんだって、世の中複雑系なんだから、どんなやり方でも成功するときは成功するんですって。どんなやり方でうまくいくとうまくいくんです。びっくりするようなことが重なって世の中って起きるんだから、まずそのこのやり方がダメならダメだって決して思ってはいけないということ。それから自分の今までの常識を超えるようなことはいくらでも世界にあるということ。世の中を生きる方法、経済体制、経営型などいくらでもあるということ。決して一つではないということ。まずそれが理解できないと改革に乗り出せません。そして改革は必ず一元論でなければできません。排除の論理では決して時代は生まれないんです。排除の論理っていうのは、俺は天国、お前は地獄って考え方ですよね。その人にとってはその時いいかもしれないよ。でもさ、今回のマクロン見てくださいよ。排除に排除やってたらふざけんなって言ってさ、 99% の人たち怒り出しちゃったわけだよ。そうでしょ。ゴーンは楽しくワインを飲んでると。お前ら夜も働けと、ね、そりゃ通用しないってさ。ほら、通用しませんわ。みんなこの同じ地球に生きてんだから、同じ空気吸って同じ水飲んでんだから。俺水が違って言うかもしれんけどさ。まあなんか一元論でいかないと、要するに天国も地獄もない、ありのままを見なきゃダメです。ですから必ずこの改革の始めっていうのはですね、現実をありのままに見るっていう瞬間が出てきます。我々は貧しいじゃないか、我々は落ちぶれてしまったじゃないか、なんだこのひどいざまと、それをはっきりと認めることが実は立て直しの第一歩です。病気もそうでしょ。医者から病気だって言われるから、じゃあ薬飲もうかなとか、酒やめようかなってなるわけで、なんとでもなりますよって言われたら改まんないよ、生活態度なんて。そうでしょ。だから必ず現実を直視します。現実を直視するということは、そこから抜け出すことができるという確信があるから直視できるんです。単純系の人はだからできないんです。もう世の中こうやってこうやってこうやって理屈しか来れてない人は、要するに抜け出す方法がわからないから、さっき言った嵐は、始まった嵐は永遠に嵐だと思ってるから抜け出せられないんです。嵐はある時から急速になくなって晴れに戻るんです。これが自然の摂理です。それさえ分かってれば、悪の極みって言いますか、破滅の破綻の極みで、これ極みだと言えます。もっと戻せますから。そこは機械にはなかなか難しいです。人間がやらないとそれはできないんですね。その辺がだから改革の中で人間の力が本当に問われる最初に出てくる瞬間です。その問題を問題としてちゃんと認めるということです。それからですね、グローバリズムに対する反省ってありますよね。今日例えば資料ですね、 今日の後半の資料の始めのところに、人間性尊重なくして時代の再生なしというところで、ね、働く人たちの放棄が始まったって書いてありますね。ブラック労働や移民並みはなぜ生まれているのか、そう書いてありますよね。3ページ目のところですね。ちょっと皆さんに伺います。ちょっとこの前のグラフ見てください。見てください。これは昭和43年の社会科の図鑑の表紙です。健康優良児だね、あの子供たちね。ジャニーズ系の顔と全然違うね男も女も健康優良児で、行員さんが未来を占めて明るい顔をしてますね。まあ勤労時間とか勤労環境は今までずっと厳しいよなね、当時ね、昭和40年代だから。でもあんまりなんか悲惨な顔してませんよね。今と何が違ったんだと思います？物理的には今以上に時間でも労働環境で厳しいのに、なんでこういう楽しい顔が当時はできていたんだと思います。今なかなか工場で本気でこんな顔をする人いないぞ、子供でも工員さんでも。何が違うんだと思います？これブラック労働とそうでない労働は何が違うんだと思います？どこが違うんだと思います？やってる仕事クオリティそのものは、やってることは昔のは厳しいかもしれませんよ。でもなんでそれが今楽なのにブラック労働になっていくんでしょうか。まず一つは物理的なとこは政治が悪いんですわ、経営が悪いんですわ。ちゃんと報いてないってことや。今報いることができないくらい、未来に報いることやってないからですよ。この顔は未来が成功すると思ってるから出るんだよ。若い婚姻さんでも子供でも未来が明るくなると思ってからこういう顔ができるわけ。その期待にまず応えないからですよ。そこが新自由主義の最大のまず問題ですよ。移民難民も結局使い捨てなんですよ。だから使い捨てだと思ったら今日生きることしか考えられないじゃないですか。未来が見えてるからこういう顔ができるんですよ。未来に対する約束を果たさないからおかしくなる。で、じゃあなんで新自由主義になったかというと、未来に対する約束を果たせないと上が悟ったからですよ。悟ったから俺だけ逃げようとして新自由主義になっていくんですよ。話簡単だったんですよ。80年代、70年代、80年代でしょ。あの時にエネルギーも制約があると、石油危機も起こったし、学園紛争も燃え上がったし、アメリカとかイギリスなんかもボロボロになっちゃって、当時日本やドイツが台頭してきて、もうどうもならんたちになったわけで、彼らにしてみれば。では俺たちだけ勝手に逃げるわと、油も足らんし、もう環境もめちゃくちゃだし、俺たち勝手に逃げるわってところから始まったんですよ。あれだからトップが逃げ出しちゃったんだよ。今までになったらトップが統治に失敗したんですよ。財政拡張型の統治に失敗したんですよ。うちでの孤立だと思って財政資金出してたら枯渇してきちゃったんだよ。それから構わず油掘ってたらどうもなくなりそうだって分かったわけだ。でどうしようかっつんで自分たちは逃げることにしたんだよ。で食い縁減らそうとしたんだよ。食い縁減らすためにね、いきなりさ食い物取り上げたらそれはもう圧政でしょ。だからゲームのルール入れたんだよ。お前ゲームに負けたんだから食えなくて当然だ、お前ゲームに負けたんだから言えなくて当然だって、そのゲーム入れたんだ。それが新自由主義ですよ。年金だって全部カットして怒るでしょ。だからあんた自分で運用して負けたんだから諦めろと。だから自己責任運用になったんだ。簡単なことですよ。要するに自分だけ生き残ってツケを人に回して、俺だけ天国に行こうと思ってやったんですよ。動機は簡単ですよね。難しくないですよね。だから当時のリーダーたちが未来を作る力があまりにも少なかったの。要するにソビエトと同じだったの。単純系閉鎖系だから考えてたから、自分たちの常識が小さすぎちゃって、もっと大きく世の中を動かす方法がわからなかったので、新自由主義新保守主義になって、それでも足りないっつんで、ただで労働力入れないと間に合わないっつんで、今度は不法移民だよ、難民だよ。で難民もっと出すために爆弾を落としたわけよ。爆弾を落として国潰したらどっと来るでしょ。だから大量の労働コストゼロの労働力を大量にあえて要請するわけだ。武器も売れるわ、資源は分取れるわ、中央銀行の財産全部強奪できるわ、ただの労働力がいくらでも入ってくるわ、全部同じだってやってたわけよ。でトランプにガッツンと狂わされたわけだよそういうことでしょ。まあだからリーダーがちゃんとしなければこういう顔はできませんよ。 社会に対する安心感がなければ、未来があるという安心感がなければ、こういう顔戻らないですよ。リーダー個人でもできないな。だからやっぱりみんなで地獄的なものを天国的なものに変えていく。今はまだこういう不幸があるけども、それを良き方に変えていく、そのプロセスへの期待と、期待に応える腹と、具体的な戦略なくしてこういう顔はできないんですよ。そこがポイントですよ。経営者もそうですよ。今はね、この20年バカは、次はお前首切る、次はお前首切るってわけだから。そら、こんな顔できるわけないじゃないですか。明日は ID 取り上げてこの工場入れないかもしれないんだもん。で、そんなお父さんが自分の子供を連れてきて、この素晴らしい会社って言うわけないじゃないですか。来ない方がいいよっていうに決まってんじゃん。ね。だからね、きっかけは簡単なことなんですよ。ほんと、リーダーが凡庸すぎたわけ。リーダーがお粗末すぎたわけ。単純系、閉鎖系で二元論で考えちゃって、俺は勝ち組、お前は悪組って言うからこうなったんだ。基本忘れただけのことで、それ以上のことではないです、はっきり言って。で、50年前の子供たちが見た未来の都市。これいつも私見てびっくりするんだよね。私が小学生の時に見たこの絵、大体この通りになったじゃないですか、50年経って。今こんな景色でしょ、世界中。高速道路、高速鉄道が走り、高層ビルが走り、景観を重視する街づくりで、飛行機も飛んでると、しかし富士山見たのは前から綺麗だと、環境にも優しいと、レジャーもやってると、本当にこれが50年前の私が見た社会科の教科書ですよ。だってこんな風になって、今世界中こんな風に街作ってるんじゃないですか。今こういうビジョンがありますか。今のリーダーはこういうビジョンを単純に提示できてるでしょうか。昔はもうこういう絵の裏が全部話決まってて、こうやってこうやってこうやるってみんな話がついてんだよ。各分野でも専門家がいてね、こんな風になって大体合意が取れてる。だからこういう風になったんですよ。今なんか我々の世界でこういう素晴らしい、みんなにとって素晴らしい未来を作るって合意が取れてるでしょうか。取れてない。だからみんなまちまちなことやるから一つのまとまらんのになります。気がついたらおもちゃ箱ひっくり返したみたいなことになってる。だから未来のちゃんとビジョンを、みんなで合意できるビジョンを作んなきゃダメ。今の社会科の教科書、今の社会の実典なんか見たってこんな一枚もないですよ。見てごらんなさい、一枚もないから。子供たちが、多くの子供たちが見て、未来はこんなんだなという絵を見れば、どんな業界に行ったって、どんな立場だって、大体この絵修練されてくるもんですよ。今それがない。だからどうしていいかわからないんだよ。今日一日生きることしか考えなくなっちゃうんですよ。リーダーシップの問題だよね。この絵、その社会の教科書の図鑑のあるんですね。太古の時代、原始時代から今日までのその生活のパターンをこう絵にしたものがこう入ったんですね。まあ、原始時代、獣を追ってる、やがて土器を作る、それから、まあ、平安時代は琵琶を弾いてる、それから武士の時代は武家の社会だな。で、庶民の時代になって、江戸時代になって、寺子屋上がって、明治が人力車で、昭和30年代から40年代初めぐらいまでが、右下の、ハイソな家だね。ハイソってことあったでしょ。ハイソさんやって言ったね。各家族で、子供一人で、ちょっとおめかしして、大きなダットさんかなんか乗って、写真撮ってる。これ50年前の絵ですよ。この次に皆さんどう書きます？これは50年前の現代社会なんで、今の社会何書きます？この延長線上で。これが分かればこの未来は分かりますよ。この歴史の流れの中で今何がその次に来るかですよ。何百年、千年、二千年の歴史の中で、今我々がやってることの中で歴史を変えたものは何なのかですよ。これ全部コンピューター、まあ、たまにこういう人いるよね。人間はいなくなると全部 AI だと。いやー、そうでもないと思うよ。例えば金融市場が不安定になる一つの理由はこれなんですよ。突然巨大な売り注文が怒涛のごとく出てくるわけ。何が起きたのって言うと、みんな一斉にプログラム売り指示を出したってわけよ。そんなは人間なんかやったらそうならないもの、機械があるかってよくあるわけですよ。機械危ないですよ。停電が起きたら止まっちゃうでしょ。これはだから こういう世界は全くないと言わないけどもね、これが現代の特徴じゃないですよ。こんなも未来に続かないですよ。私は実はさっきの子供ねだと思うんですよ。2000年の歴史を変えた映画、私これだと最近思うんですよ。五次元世界の出入り口を全ての人が持つようになったってことなんですね。だってさっきのあれ全部あれ4次元までの世界だよ。さっきの子供さん、あの原始時代の絵から始まって、それからあの家の前で記念写真撮ってる写真、あれ全部0、1、2、3、4次元までで人が住んでた、その中の物語ですよ全て。今や我々は一人一人5次元世界と接してるんだよ。だからそれは交通機関で言ったら10時間、20時間かかるところを光の速度で通信できてるんですよ。すごいでしょ。巨大データベースも本当に巨大なんですよ。人の話を聞いたら何年かかるか分かんないことが一瞬でずらーっと閲覧できるんですよ。とんでもない道具ですよこれは。だからそれやってると5次元世界の、まあ、天国上空ってもその周辺部分だな、ほんのりと見えてくんだよ。想念世界ってものが初めてじゃないですかこれ。今までは想念世界なんてね、その宗教の人の助けを借りたり、まあ、難しい方を読んだりしなきゃいけなかった、あれおばあさんから怖い話聞かなきゃいけなかったね、幽霊話とか、今あんたこんなみんなやってますよ、私これじゃないかと。本当に50年経ってさっきのあの車の絵からね、これだから我々本当に不可逆的な変化にいよいよ入ったんだと思うんですよ。不可逆的な変化にね。で今ブレクシットでやろうとしてることも、アメリカのトランプがやろうとしてることもズバリこれでしょ。昔のように個性的な地方に戻したいってわけでしょ。ズバリこの絵でしょ。特産物がなくなり、その地域を支える産業がなくなり、人がいなくなっちゃった。あるのは安値競争だけ。もうそれ嫌だと。この地域大事にしたいってことになると、その地域の産業を復興しなきゃダメじゃないですか。そのためには保護貿易でもいいって言ってるわけでしょ。トランプは G20 だって保護貿易を止めるっていう言葉入らなかったじゃないですか。保護しなきゃいけないってことでしょ。たまには温室も作ってやらないと最初の苗が育ちませんよというのが今の世界の了解じゃないですか。ズバリこの世に戻りたいってわけでしょ。世界中がアメリカはアメリカらしく、カナダはカナダらしく、イングランドはイングランドらしく、スコットランドはスコットランドらしく、これに戻りたいってわけでしょ。そこですよ。まさにこの世に戻りたいんです、世界は。でその地域に誇りを持って、その地域で定住して、でその地域で文化と歴史を育みたいと思ってるわけでしょ。だからものすごい無理でえらいことになりそうなんだけど、ブレキシットもやるし、独立運動があちこち広がってるわけでしょ。これは本当に歴史が大きな峠を越えた、あるいはその振り子が戻ってきた証拠ですよ。これたかだか50年前ですよ。50年前これだけ日本の中にもたくさんの産業があった。これが60年代に入る頃から急速に東京一極集中になっていくんですよ。で平成に入ったら世界一極集中になっちゃった。オリンピック、あの野球だって超一流選手や巨人目指さなくなっちゃった。アメリカは大リーグ目指すわけだな大変だよそら、あのねえ、日本のプロ野球だってさ、超一流選手アメリカ行っちゃうんだもんさ。世界一極になっちゃったんだよ。そうやってまず日本の地方が衰退し、日本も衰退し、アメリカ一極集中だって、もうそれでもう決まっちゃったかのごとくなった時にトランプが現れて、その前にイギリスのEU離脱が始まって、一番のその集中の極限で仲間で始まったわけだ。ガーッと時代が元に戻ってきた。で私はだからこの NSP でも最初観光立国って言いましたよね。観光立国ってのは元の意味はこういうことなんですよ。観光ってものは産業力なくったってお客さんが来てお金を落としてくれるんだから、もう衰退しきっちゃったからそれしかないんだよ。こちらから出していく産業力なんかもうないんだから、だったらお客さんに来てもらってお金を落としてもらうしかないでしょ。それは観光しかないんですよ。観光イコール地域おこしやりましょう、定住者も呼んでってや始めたのが15年前ですよ。なんか 訪日客が3000万人超えたって言ってますよね。でも私はっきり言って何度も言うんだけど、外人を呼ぶためにやったんじゃないんですよ。外人はたまたま来ただけのことなのよ。外人を呼ぶためにやったんじゃなくて、地域おこしをやりましょうっていう意味でやったんですよ。観光っていう言葉なら右翼も左翼もないわけ、若者も年寄りもないのよ。産業はあまり問わないわけよ。観光とか健康というのは一元論にぴったりなんですよ。右翼左翼与党野党、関西関東大企業中小企業ないのが観光とか健康なんですよ。あれならまとまれるんですよ。で観光やって今健康ですよね。そうやってこうまとめていくとね、大いに脈ありですよ。日本は大丈夫ですよ、もう十分ここまで来れば大丈夫ですよ。このだから日本は遺伝子は消えてない。でもう一つだ、これから我々に必要なことはね、この産業をもう一回起こさなきゃいけないんだけども、この中でやっぱり地域ごとに産業ありますがね、必ず誰か最初に相当な苦労して作ってるんですわ。どんなものでも一番最初やった人が一番苦労するんです。だから誰かへ汗かかなきゃダメだよ。産業育成は誰かが汗かかなきゃ絶対始まらんからね。待ってたって絶対ね、村おこし始まりませんからね。だから新しい作物を作る、新しい商品作る、新しいシステムを始めようと思ったら誰かが大いに汗かかなきゃダメだね。え、最初やるってのはいろいろ抵抗も多いですよね。でも誰かやらなきゃ。だから特産物は必ず物語があります。なんとなくなんてもありゃしない。要するに特産物は世界競争なんですよ。これ結構世界に輸出してますよね、日本のものはね、昔から特産物はやっぱ世界競争なんですよ。だから世界に負けたら産業はなくなっちゃうんだから。だからエネルギーなんかそうだったでしょ。外国から石油が入ってくるだったら国内の炭鉱なんかみんな閉鎖じゃなかったですか。あんなっちゃうんですよ。だから国際競争力がなかったら、ただ地場産業だって育たないんですよ。例えば名古屋ね、昔は今にも車じゃないんだね、繊維ですよ。え、繊維産業が中心で、あとはこれですわ、繊維と瀬戸物だね、常滑とかね、瀬戸物とか繊維とか、この養魚ですよね。あ、これが繊維だな、自動車の前前だね。だからちゃんとこの中京地区はそのっていう意味では産業転換をやったから今ちゃんと残ってんだよ。でも産業転換失敗したところ、悪いけど秋田の石油とかさ、秋田県で今大変じゃない。次なかったんでしょ。北海道はまた蘇ってきましたよね、温暖化ってのがあって、もう一回農業で行けると。でもそれアメリカに完全自由化しちゃったら潰れちゃうからね。北海道農業だって畜産だって育てる気があるんだからちゃんと守らないといかんわね。まあそんなこんなでやっぱりこうやってみんな苦労して育ってたのよ。だからこれから皆さん苦労して育たないと、誰かがやんないと。でこれやるときに複雑系開放系一元のなきゃダメだ。今までの地域の狭いところの因果関係にとらわれていたり、我々は私は何々業の会社だからこれしかできないと思っていたり、仲間内だけで仕事しないっていうからダメなんだよ。要するにまず複雑系だから飛び回って、よく私言うでしょ、知っていって見てあってやっていくと何か生まれることなんですよ。1円から生まれますから、確率じゃないんだって。ありえない出会いからありえないことが生まれていくんです。本当にうまくいくときってのは奇跡の奇跡の奇跡に対して生まれていくんだから、それを普通だと思わないと、それを普通だと思わなきゃいけないんだよ。それが人間の世界なんだよ。確率統計の世界と違うんだ、人間の世界ってのは。その奇跡と奇跡と奇跡の重ね合いで、この奇跡のところをどう呼び込む、奇跡を読み込んで形にするかが本当に人間力ですから、そういう発想と行動が必要で、だから地域を超え業界を超え、みんなで一丸と一つになれるっていうところを持っていくのは大事だね。これが地域おこしの最大のポイントで、これをだから世界中これからやりたいわけだね。世界はこれやりたいから、トランプも含めてみんなって頑張ってるわけでしょう。日本まだ頑張らなきゃいけないですよね。そして町は町らしく、村は村らしくですわ。要するに定住できるってのはこういう世界ですよね。今ほら町も村ももうとにかく拡散しちゃって、何でもその買えばいいっていう世界だから、みんな同じ町になっちゃって、どこ行ったと同じ景色広がってるわけですよ。町は町らしく、村は村らしく、 みんなが定住できる社会ってこういう社会なんですよ。なんでこれが大事かというとね、例えば今日ね多くの方いらっしゃいますが、みんなが同じ仕事できるわけじゃないでしょ、同じ仕事じゃないでしょ。だからいろんな仕事がなきゃダメなんだよ。いろんな仕事をどうやって作るかですよ。例えばね、どっかに車を作る量産工場があったと、それ一個あったって量産工場の工員さんになれる人はいいよ、そうでなかった人はどうやって飯食いますか。食料品店もいるし、医療品店もいるし、農家の人もいるし、漁師もいるし、サービス業もいるし、あらゆる産業があって初めてみんな飯を食えるわけでしょ。子供が生まれたと、子供はいるのは得意不得意あるわね。得意不得意があったって、その町にそれぞれ職場があるから、その町に定住できるんでしょ。だからその家は続くし、町は継続できるわけでしょ。子供がよそ行っちゃうってのは、子供が働ける職場がないからでしょ。だからやっぱり子供をいろんな才能を持って生まれてくるわけだから、いろんな職場を用意しなくちゃ。大きいもん一個いたらダメですよ。こういうふうに町は町らしく、村は村らしくって言ったら、これはいろんな職場があるんだね、この中に。無数の職業があるんだよ。無数の職業が。職業は多様性の世界だよ。自然多様性じゃない。職業は多様性で、これはどうやってできてるかっていうと、やはりこの中核となる産業があって、これをサポートする産業があるんですよ。地場産業という中核のものがあって、これをサポートする仕事として無数の仕事が生まれてくるわけよ。だその中核となる何か本当のこの地域の売り物を確立させて維持することが最大の使命で、でこれがだから時代とともにね、その何が好き何が嫌い、これが行く行かない決まってるから、一つで永遠に成功するわけでもないのよ。やっぱり時代とともに少なくとも10年おきぐらい見直していかないとね、俺のところの産業どうするか、それを10年おきぐらい見直していくと、やっぱりその町で住み続けられると思うわけよ。子供がね、親の仕事を継ぐんだって、10年後、20年後、30年後、こんな風に変えていくって分かるやつ、さっきのさ、こういう顔も出てきますわ。この工場、今こうだけど、今度はこういう風に変えて、ああやって変えて、こうやって30年、40年、50年経ったら、こういう絵になりますよって、子供が働きますよ、さ。全部リーダーシップの問題ですよ。人間力のあるリーダーシップがちゃんとできてるかどうかや。ね、まあそんなことで、でもう一つこれがそうなんですけども、なんでね、今我々こうやって人間性がなくなっちゃったのか、単純になっちゃったのか、一つ見てみると、エネルギーの使いすぎってあるんですよね。明らかにね、エネルギーの使う量が違うのよ。これ、資源エネルギー庁の資料でね、日本の中でどれぐらいエネルギー供給されていったか、昭和35年、昭和40年、平成12年度、こんなに違うんだね。分かりやすければ人間を働かすんじゃなくて外から来るエネルギーに働かせてんだね。だから人間退化したんだね。そういうことだよね。エネルギー使用量がこんなに増えてね、この60年で35年でしょ。だからこれ6倍になってんの、エネルギー供給量が。平成12年でこれだから今もう少し伸びてますよね。昭和35年と平成12年比べるだけでエネルギーの供給量6倍になってますよね。エネルギー使いすぎだよ。だから体なまっちゃってるでしょ。エネルギー使いすぎで全部単純系閉鎖宇宙で済まそうと思ってなんかやってきたんでしょ。でもやっぱ、済まないよね。人間力いますよね。だからエネルギー使いすぎで考えなくなった、行動しなくなった、で人間弱くなっちゃった。エネルギー使いすぎが問題ですよ。だからちょっとばっかりエネルギー減らした方がいいですよ。財政資金って使いすぎで、あんな金ばらまくからみんなあれに頼っちゃう。あれ3分の1ぐらいにしたらいいですよ。糖尿病のダイエットみたいなもんだ。エネルギー糖尿病ですよ、今日本なんかね。だから糖尿病怖い病気でしょ。怖いじゃない、今日本見てたって。やばいじゃない、これ。なんか問題なんですよ。エネルギー使いすぎなんだよ。もうちょっとさ、ね、上手に暮らさないと。まあこんな風に思うんですよね。で、ですからこの、今のこの資料で見ますとね、働く人たちの放棄が始まった。その、放棄は放棄ですけども、その、ブラック労働難民反対、そりゃそうだよね。新自由主義に対する反撃、 ゴンはけしからん、それそうだよね。それから横に働く人たちの連携そうだよね。今やさ、さっき言った五次元世界があるんだよ。ネットがあるからさ、デモだってランだって一瞬でできるんですよ。あのフランスがそうですよ、今回は。一瞬であれだけの人たちがフランス中で立ち上がったんです。ネットの力ですよ。瞬間ですよ、もう本当に。だからこれから国民を怒り出したら、瞬間的に、瞬間湯沸かし器のように国全体がボイルしますよ。怖いですよ。なんか真相を示すデータが流れた瞬間に、国全体、世界全体が沸騰しますよ、これから。それが五次元世界が入ったっていうことの違いよ。昔みたいに赤旗たたいてね、こうオルグしなくたって、それをみんなで見てるからね、一瞬でボイル、沸騰するんですよ。だから、やっぱりこれもある種、時代の新しい時代が来たってことだね。それでですね、テクノロジーと人間、人工知能の普及と人間の役割、何度も言いますが、単純系、閉鎖系、二元論。コンピューターは必ず0、1でいきますから、この世界が機械。複雑系、開放系、一元論。これが人であります。それぞれ役割分担であります。だから21世紀は人間と機械の本当に役割分担だと思います。もっと言うとですね、二元論の方は分けて分けて分けてだから、エントロピーは増大する一方ですよね。バラバラにバラバラにバラバラに、エントロピーは増大する一方ですよね。一方、一元論はエントロピーが小さくなんでしょ。人間とか生物はエントロピーを小さくする力を持ってるわけでしょ。偉大なもんですよ。人間が出てこなかったら世の中終わりですよ。生物が出てこなかったら世の中終わりですよ。どこまでもエントロピー拡大してそのまま発散してなくなっちゃいますね。有機物、例えば窒素ってこんな感じありますよね。空気の5分の4ぐらいは窒素なんでしょ。これを植物がちゃんと窒素として固定してくれるから、これ食べて人の体でもできるわけで、空気吸うだけじゃ人間の後だもんな。いくら窒素があるったってさ、一生懸命呼吸してるだけじゃなかなかこの窒素体を作る力にならないじゃん。これを植物がちゃんと固定してくれるからさ、これ食べて人間の体を作れるわけでね。えそれは拡散する一方の窒素を空気中のものだけじゃ人なんか育つわけないじゃないですか。植物がいて、でその植物が固定した窒素を人が食べて、人が育つから人がこの地球をよりよくできるわけでしょ。全部連鎖してるわけじゃないですか。そこがわからないとさ。でそれを助けきてるのが人工知能ですよ。さはさりながら具体的な仕事は面倒なことが多いわけ。帳面を合わせなきゃいけないし、品質を合わせなきゃいけないしね。そこは人間が全部やったらさ、人間も忙くてしょうがないし、人間らしい仕事できなくなるから、そこは機械にやってもらいましょう。それが人工知能で悪いことないじゃないですか。機械と人間の役割分担ですよ。だから今は人間が人間らしくならないと機械に負けちゃうし、エントロピーの縮小が止まら、あ、拡大が止まらないわけ。エントロピーの縮小を担うのは人間しかいませんから。だから人間性尊重でどこまでも人間力が得ていかないと、この世の中の発散は止まらないんであります。エントロピーの拡大は止まらないんですね。で、誰がための経済かが本当に問われてるんですね。ここが実は日本の本当に重要なポイントで、一体経済は誰のためのものかなんですね。でですね、例えばこれですね、まあ絵だけ見てください。これはイタリアの話なんですね。これはイタリア危機、2013年のものですね。ギリシャ危機、イタリア危機の時の若者が職業紹介所に殺到している時のその絵なんです。この頃から若者は悟り始めたんですね。我々のための経済じゃないってこと、我々のための経済じゃないってことを、ミレニアム世代が本当に悟り始めたのはこの頃からなんです。誰かのためにやってるんだねということです。2007年ぐらいまで好景気の時はみんなね、俺も豊かになる、みんな豊かになると思ったんだけど、08年のリーマンショック、それから11年のギリシャ危機、それからポルトガル、イタリアと聞いてたでしょ。若者はもうこんな形になったわけ、投げ出されたわけ。ところが銀行は金もらってたわけ、政治家も金持ってるわけ、上手にやってるわけ。 なんで俺たちこんな風になるのと、この頃が大きな転換点です。ヨーロッパは俺たちは一体何なのって世界のね。そうかと、俺たちは単なるレイバーなんだと、レイバーなんだと、別に終えてなくてもいいんだと、俺は国民であってこの国を担う次世代だと思ったら違うんだと、別にあんたチュニア人でもいいんだと、アルジェ人でもいいんだよと、やっと分かったのかねとね、いうことが気がついたらこの頃よ。こういう思いを本当に多くの人持ってるんですよ。日本でもそうですよ。一体誰のための経済なのと、ここよ。だから民が見捨てられたら民に反撃くらっておしまいになるのは当然ですよ。この延長線上に今のフランスがあるし、イタリアは先取りして民のための政治に切り替えようとしてベーシックインカム導入するとか今の五つ星運動やってんだね。あれこの人は EU からさ、お前そんなことやったら赤字が大きすぎるから引っ込めろって言われたわけ。でもイタリア引っ込めろってわけで、どうするかって言うんで数字だけ引き下げちゃったのよ。赤字の数字だけ下げちゃったんだよ。粉飾数字にしたんだよ。あれも見事だったな。支出計画変えないのに赤字の数字が 2.4 から 2.0 に下がってんだよな。で EU も合意したわけよ。粉飾決算だよな、双方合意の粉飾決算そこまで EU は追い詰められたと思いましたよ。イタリア人はすごいな。それにドイツ人 OK 出したんだから。普通は言いますよ、お前支出が減らないのに赤字減るわけないだろお前、何やってんだって言いますが、こんなこと言ったらさ向こうも大変だからな、 OK 丸にしちゃったわけよ。これ一旦やったら全部粉飾ですよ全部粉飾だよな。でもそこまで追い詰められてんだよ。誰のための経済か。お年寄りもそうだよね。今まで働いてきて年金積み立ててた、一体どうなってるんだ。それからまあね、海外に行った人もそうなんだよね。景気のいい時呼んでくるんだよ。ウェルカムレイバーなんでね。ウェルカムイミグランツですよ。ところが不景気になったらさ、いつまでいるんだって言われるわけですね。俺たちだって貢献したぞと、税金払ったぞと、どういうことなんだと思いなんだよね。だからやっぱりね、誰のための経済かが今問われてんですよ。要するにこんなものは一番上が持ち逃げしてるだけなのよ。みんなでこの苦労を乗り切ろうということができないからこうなるわけで、みんなで乗り切るときにね、それはその次の問題で社会メカニズムがどうするかなんですよ。今度ここはまだまだ絞りどこなの。ここまでのところ申し上げたいところはね、要するに誰のための経済かってことなんだけど、一部は食い逃げしたって話なのな。じゃあ食い逃げだとか持ち逃げとかないように世の中を運営するにはどういう方法があるかですよ。ちょっと電気つけてもらえます？どういう方法があるかですよ。カッコ3のとこね、資本主義、マルクス・レーニン主義ありますよね。資本主義はいろいろありますよ。自由主義、新自由主義、それからケインズ経済学。まあ大体20世紀資本主義のいろんなオプションはほぼ全部失敗しましたね。マルクス・レーニン主義100年も持たなかったね。だから大体今経済学の教科書に載っている社会体制はどれやってもダメだっていうことが分かったんですよ。俺は信じらんねえな。未だにそれなら経済学部であれ教えてるってことだよな。うまくいかないっていうことが証明されて、今みんなデモで騒いでるのにこれだと教えてるからね。学者もやっぱりトンチンカンだね。あれそれまた金出してる親も親だよなあれならまだ源氏物語の研究の方がいいわよっぽどダメになるわよっぽどダメになるねえ。で、いや本当どうすればいいと思います？実はね、この資本主義のもともとはその非常に荒々しくてね、で弱肉強食の極みだったわけです。でもこれがどこから生まれてきたかって考えると、中世の賃貸の時代から生まれてくるわけだよ。身分制度のね、身分制度と宗教の力でがんじがらめでどうしようもなくなっちゃって、ヨーロッパでペストが大流行しちゃって、もう要するにカトリックで、昔のカトリックだな、あれが世の中救えなくなっちゃって、新教徒と言われるプロテスタントとか宗教的な確信を持った人たちが出てきて、で近代に入っていくんだよ。だからその資本主義も何も一番初めには宗教的な覚醒があったんですよ。要するに 働いて金儲けすることは決して神の意に反しませんよと言って、人が考えて行動できることをどんどんやりましょうよつって、魔女狩りみたいなことやめましょうよって、何の根拠もなく人がね、魔女だとか何とか言って殺すなんとかとんでもない話だよと、人は生かしましょうよ、お互い合意できる話して合意しましょうよ、そのためには合理性を大事にしましょうよ、今の反対ですよ。あまりにも複雑系がひどすぎて、でこの体系を一部の人が握っちゃったんだよ。昔の宗教界握っちゃって、国王が握っちゃって、閉鎖体系にして二元論に持ち込んで自分を守ろうとしてたんですよ。で社会が完全に行き詰まったわけで、ぶち壊して単純系開放系二次元論で立て直したんだな。だ近代だよね、もっと物事シンプルに割り切っちゃおうよと、シンプルに割り切って、その代わり天動説は地動説に変えるし、あらゆるイノベーションを入れるし、善悪善悪を明確にして、どんどん前へ前へ前へ進もうっていったのが近代じゃないですか。その一番原点の宗教的確信があったんですよ。すなわち神はもっと人を幸せにできるはずだという確信があったんですよ。これがいつも最初にあるんですよ。だから一つ行き詰まれば神はもっと別のことを考えてるんじゃないかと思うわけだ。でいろいろ変わっていくわけで、その資本主義に行き詰まって、特に失業の問題がひどくなった時に、今度はマルクス・レーニン主義が出てくるわけだな。失業のない社会っていうのがソビエトの一番の基本だったんですよ。だから昔の経済学を学んだ人は今びっくりしますよね。失業率が政府の最大の目標じゃないんだから。今マネーサプライは株価でしょ。だから昔は失業率ですよ。失業率が高いってことはもう今すぐ革命が起きるってことだから。一方ソビエトは失業がない社会だったんだから、そういうことでやってたんですから。ということでね、大変なもんですよ。失業者出したらソ連になっちゃうと思うから、みんな尻物狂いで失業者を支えたんですよ。冷戦の時代アメリカとソビエトが張り合ってるんでしょ。失業者が多くなったら必ず社会主義者が参り込んで革命を起こすから、黒が白に変わるから、だから革命を起こさないようにどんなひでえ国でもサポートしたんですよ、アメリカが。あいつはひでえ国家だって言ってほっとくと、必ずそこで破綻が広がってって、そこに革命が入ってきて、オセロが白から黒に変わるから、それが怖いから、どんなひどい国でも支援したんですよ。で支援された方はこんなめちゃくちゃでも支援してくれるから、あぐらかいちゃったんだよ。サウジアラビアみたいに勘違いしてあぐらかいって痛みの方でやってたわけよ。で支援する方が呆れ返っちゃって、自立するために自分で油掘り始めたわだ。今頃気づいてさ、あれなんかお心違いですかって言われて、もう遅いよ。南ベトナムもそうだよ。今の安倍内閣もそうだな。あれ勘違いにほどがあるんだよ。向こうだってちゃんと理由があってサポートしてんだから、理由なしでサポートするわけないでしょ。全然勘違いですよ。で結局しかしね、うまくいかないわけよ。でヒットラーだとか岸信介はソビエト型ではない、いわゆる自由主義型をもうちょっと国家統制を強めて、いわゆる国家資本主義にしたんだね。戦時経済体制、国家資本主義ってのがドイツや日本だったんだよ。だからこれは全体主義なんだよ。これはやっぱ良くなかったんですよ。全体主義ってやつは最後どんどんね、統制強くなってさ、弾圧になっちゃう、人殺し始まっちゃうから、これも全然持たないんですよ。せいぜい20年か25年ぐらいなもんだわよ。でこの時にアメリカが全く新しい方法を出したんですよ。自由主義なのに、全体主義にしてないのに、社会が統制されて、要するに社会が有機的に動いていくっていう姿を実現したんですよ。それが第二次世界大戦の時ですよ。第二次世界大戦の時にアメリカというのは基本的に自由主義体制を守ってるんですね。ボランティアでみんな協力するんですよ。ボランティアで生産の拡大とか集中生産だとか兵隊だとか軍需生産なんかは、基本的には全体主義体制ではなくてボランティアでやってったんですよ。なんでできたと思います？ルーズベルト大統領ですよ。あれはその前の世界大恐慌の時にルーズベルトが民を救いに行ったからですよ。あれは新自由主義者がデタラメ言うけどね、1929年から始まった恐慌ってアメリカ大変だったんですから。どん底になっちゃって、アメリカ人の家を持ってるアメリカ人ほとんどがデフォルトしたんですね、あの時。その時にある種特製令みたいなの出すんです、ルーズベルトは。借金で払えないからみんな家を追い出すんじゃどうもならないんで、払えない借金全部国が買い取ったんですよ。あれ 民が持ってる払えない借金全部国が買い取って、あの払える形に直して、組み直してもう一回戻してやったんですよ。で、あの時だけあの SEC も作るし、社会体制全部組み替えて、要するに民を支えに行ったんですよ。その代わりスタンダードオイルだとか、ね、変な金融屋を変なぶっ潰してさ、だからルーズベルトはよく言われたんですね、あいつは毎日ホワイトハウスで金持ちを丸焼けにして食べて喜んでるって言われたんだよ。民を救いに行ったでしょ。で、今度はルーズベルトがいよいよ戦争だと、今度の戦争は自由を守る戦争だ、自由と全体主義の戦いだったんですよ。ホワイトアメリカ人は決起して自由主義のもとで結集して勝てたんだ。理念が全体主義より強かったんです。理念なんかで何で召し上がるかと思っているけども、なんでアメリカは今でも理念にとった、あの時がまさにそうだったんですよ。理念の力が基本的にはドイツや日本を打ち負かしたんですよ。理念で人が自由意志で結集した時の力は、全体主義で無理やり戦争させればはるかに強かったんです。だからアメリカ勝ってたんですよ。あの国は昔からバラバラの国だから、あんな国一つになるなんて誰も思ってなかったんですよ。みんな結集するなんてこと、あれはやっぱりあの民を救いに行った大統領だからできたことですよ。民を食い見した大統領だったら誰がこんなこと協力しますか、あんな大統領なんか言ったからって。で、この方程式ができて、戦後アメリカ、次にやった NASA ですよね、もう一回それやるわけだ。今度平和な時代に月に人を送り届けて返してくる、これをやろうって言って、あらゆる分野の専門家を集めるわけよ。理念を集めて、アポロ宇宙計画な、これも大成功したんだよ。それでアメリカはいろんな技術を得て、でこの人たちが後のデジタル文明とかデジタル技術だとか全部作ってきますよね。以来全体主義で強制力で無理やり働かせるよりも、自由意志を理念で集めた方が成功するっていう方程式がもう戦後確立するわけですよ。それを忘れてデタラメやったのは新自由主義者だよ、ゴーンだよ。見事に失敗するじゃない。失敗することもう分かってるんだよ、今世紀前半の経験で。全体主義は失敗したですよ。日本もドイツもそれからソビエトも毛沢東も失敗しましたよ。全部結論出たのに、あんまりバカだからさ、またやったわけで、また失敗したんだよ。ただそれだけのことですよ、私にしてみれば。だからその問題はその理念どう立てるか、みんなの未来、世の中の未来どう考えるかってとこと、あと戦略だよ、これが大事なんですよ。それさえちゃんとあれば、誰のための経済なんて言葉出てきませんよ、このイタリアの人みたいにね。だからそこが大事で、でそうするとですね、結局その日本はじゃあどんな風にやってるかなんだけども、そこにありますようにね、戦前の行動派と日本これらの共生社会ってあるんだけども、一つヒントがあるんです。226事件ってご存知です？前回ありました大事件ですよね、軍の反乱事件で、226事件でございましてですね、まあ教科書に載ってると思いますが、陸軍内部の内乱なんですね。あの時に統制派と行動派っていたんですよね。統制派と行動派とございましてですね、統制派というのは言ってみれば戦時国家体制ですね、戦時経済体制ですよ。これを求める人たちが統制派ですよね。まあ結局彼らが全部握っていっちゃって、全体主義の戦時経済に入っていくわけだけども、じゃああの時あった行動派ってこれ何だと思います？これここよ、行動派って何だったと思います？これに対峙するものだったんです。まあ本当のところはね、本当のところは理念の対峙ではなくて、単なる陸軍機密費の取り合いだったって本がありますけどね陸軍機密費は飲み食いの金だったんだよね、本当はねまあそれは本当 の実態はそうだったんだけど、一応あるんですよ。統制派の戦時経済に対して行動派、これ何だと。実はここが5000年前から続く日本の本当の政治のやり方なんです。本当の経済の動かし方、ここなんです。こうという古い感じ、今から今古い字使ってるんだけど、中身は昔も今も全然変わらなくて、ここが5000年前から続く日本の本当の強さの秘密なんです。 このやり方でないと成功しないんです。何だと思います？これ民のための政治です。民が自らを助ける政治です。そしてその土地の力を生かしていくんです。だから農を基本とし、民を基本とし、それからその地域の力を基本とする、そういうやり方です。でこれが一番よく示しているのは、もう年末ですよね、あの大祓いの祝詞です。神道には名越の祓いと大祓いという年2回お祓いがあるんですよ。大きなお祓いがね、日本の神社ってのは6月末の名越の祓いという年末の大祓いと2回あるんですよ。この時に明けるのりとがあるんですよ。この時に明けるのりとがもう太古の昔から我が国に伝わってるんです。こののりとどこでも大体同じようなもんです。太古の昔から伝わってる、縁起式に載ってますからね。この中に天包み国包みという言葉が出てくるんです。お祓いだから天包み国包みをお祓いする祝詞なんですね。いろいろ出てくるんだけど、細かいことはなくて、天包みというのはこの世一切のものの、人も物もです、生物も無生物も本来持っている力を発揮させないことを天包みというんです。国包みというのは本来持っている力を発揮することを、妨げることを国包みって言ってるんです。非常に興味深いんです。日本はこれ罪とは何かした時に、本来持ってる能力を発揮させることを妨げること、本来持ってる能力を発揮させないこと、これを罪と言ってたんです。これを半年一遍ずつ払ってたんです。これこそ日本の本当の国の運営の仕方です。だから本当にあのみんながそれぞれ、地域がそれぞれその活力を発揮させるようにってやり方でいいんです。要するにさっきのやり方です。町は町らしく、町は町らしく、村は村らしく、あらゆる産業があり、あらゆる仕事があり、あらゆる仕事がある、それが大事ですね。あらゆる仕事がある。そんなね、勝手にまじまじやらしといていいのと。強制しなかったらみんな勝手に始めるでしょと。片っ端からなんかいろいろできることやってって、どうやって統制取るのって言うでしょ。そこが日本の力。開放系で考えると、一番上が全部それを面倒見てくれてるんです。その面倒見てくれる力に改めてちゃんとやりますよって年に2回お話し言ってるんです。日本人は太古の昔からすごいですよ。だから誰か人が治めるという考え方ではない。持ってる力を土地も土も水も人もあらゆる生物無生物全ての持ってる潜在力をどこで発揮し尽くすことが、それは邪魔しないこと、これをみんなが気をつけてやってれば、不思議や不思議、天が全部調和取ってくれますよというのは日本の発想です。これをもう少し近年分かりやすくやったのが、あの二宮尊徳さんです。彼のいわゆる法徳思想ってそれですよね。彼はその強みのことを徳っていう言葉で言うわけですよ。この世は徳に満ちてますよと、あらゆるものに徳が備わってるんですよ、強みが備わってますよ、この徳を生かしきることが世の中ですよ、この徳は偉大なもので、生かせば生かすほどそれ生きてきて全てが融合されるようになりますよって言ってるんですよ。社会はだから完全にそこで融合できますよって言ってるんですよ。心配ないからみんな力を発揮させてごらんなさいと、一円融合しますって言ったのがぬるめ尊徳さんですよ。やがて成功したんですよ。ここが日本のリーダーの日本の本当のポイントです。今行動なんてことは使えないから、あえて言えばこれが共生型社会ですわ。共生型社会とか属可能性型社会といった場合には、みんながリーダー、世界に一つだけの花を咲かす、そこに尽きるんですわ。みんながリーダーであり世界に一つだけの花を咲かすっていうこと、これが共生型、持続可能性の高い社会の作り方です。 経済政治分けるからおかしくなるんです。経済社会全部一体として天包み国包みを犯さないようにするんです。だからそもそもどんな能力を持ってるかってことは徹底的に分析し調べ試していかなきゃいけません。あらゆるトライアンドエラーしたきゃダメです。トライアンドエラーを止めればすぐ天包み国包みになります。可能性があったらどこまでもやってみるべきです。それは可能性の探索なくして世界は広がりません。いろんな仕事を作ろうとして作らなきゃダメですね。ええ、この人にはあの人にはその人にはどんどん仕事作っていかなきゃダメですね。これが日本のやり方なんです。だから5000年持ってるんです。こういうふうにやってきたから5000年持ってるんです。この国はちゃんと別になんとなく持ってるわけでもないし、島国だから持ってるわけでもないです。こういうことちゃんとやってるからです。でこの中でもう一つ出てくるのが、あ、だからそこで言うとですね、この2ページ目の最後に人間の本来の性能とはって書いてあるでしょ。人間の本来の性能とはっていうのはここですよ。人間の本来の性能はもっとレベルが高いんだね。よくほら江戸時代末期の日本人は背が小さかったって言うでしょ。江戸時代末期背が小さいんだね。建物小っちゃいんだよ。であれ明治になって体格を大きくしちゃいけないっていうんで、明治天皇が日本人に肉食えって言うんですよ。本当なんですよ。あれ自分で牛肉食って見せるんですよ、明治天皇。で天皇さんも牛肉食うからみんな牛肉食えって言うんだな。あれ体でっかくするためなんですよ。で今確かにでかくなったな。でもそれは体格がでかくなったんで、どうやら人間自体の性能は落ちてるぞ今。だからあと30年すると、いや平成の今くらい日本人はさ性能悪くてさ燃費悪くてさ頭回らなくてさ何やってたんだろうねと言われるんじゃない。とりあえず金だけで回ってたとね、水だけ回してたと言われるんじゃない。今我々は中身が劣化してます。せいぜい機械と同じことぐらいしかやってないんだから。まあこれもしょうがないんだよ。5次元の窓が開いちゃったからさ、みんなそっちに熱心に行っちゃったんだな。だから体を動かす前にさ、頭を動かす前にもうすぐ5次元の窓から向こう側に覗いちゃうけ、こうやってねえ、しょうがないんだよ、物珍しいから。でもこれからですよ。これから人間の能力の復興に努めなければね。ものづくりのことはそうですよ。戦後の日本はね、ある意味これなんですよ。戦後の日本は結局人しかいなかったんですよ。他に何にもなかったんです。その日本を復興させるための方法が人で、量は叶わなかったの。だって日本は量が足りないから戦争出てったんだよ。戦争に向けて量なんか全然なかったんだよ。だからクオリティで行くしかなかったんですよ。しかも自分たちで独自のものってありゃしませんよ。車だって家電だってみんな外国から来るもんなんだ。外国から来るもんでクオリティだけで行くしかなかったんですって。でそれやったんですよ。だからでも勝ちすぎ、それうまくいきすぎてさ、貿易戦争まで起こして、でも結果的に今日本は世界最大の債権国なんだよ。実はこれで大勝したんです、圧勝したんですよ。で今もうね、そんなことより金儲けだったんです品質どっか行っちゃってやってるからこんな風になっちゃってるんだよ。で品質を除くとみんな会社ガタガタすっからかになっちゃってるんでしょ。我が国から品質を除いたらそれすっからかになりますわ。日本人クオリティ好きだからね。もうとにかくね、日本人ぐらい品質にうるさい人はいないんでしょ。だから日本人からクオリティ取ったらさ、いけませんわ。どこまでクオリティでいかないと、まあ、経営の柱の部分です。さっき言ったその天包み国包みに相当するんですよね。そのクオリティこだわらないってことは適当でいいってことだから、だからそもそも分かってないでやってることだね。でそれでやっぱ成功しましたから、やっぱクオリティはどうしてもいりますな今回ね。でもね、やっぱり時代が変わってますから全部同じってわけにもいかんのですよ。性能っていうことを考えると、やっぱりそれをどこに生かすかということがものすごく大切で、でそのためには新しいものには貪欲にならなきゃダメですよ。まず皆さんね、この本は前にご紹介しました。お読みになったことありますか。前川正夫先生の再起日本。前川先生には何年か前に NSP で講演いただきましたよ。 NSP の正月に来ていただいて講演していただきましたよ。前川製作所の顧問ですよ。共同体経営ということで言われますよ。今の新自由主義型経営は安値競争でしょ。安値競争だったら失敗するって最初から言っておられますよ。 そうじゃない、住み分け経営をしろって言ってるんですよ。競争するなって言ってるんです。住み分けをしろと言ってるんです、前川さん。特に製造業は住み分けをしろと言ってるんです。自分たちにしかできないところで強みを築けって言うんです。競争してはいかんぞと、自分しかいない住み分けをしろって言うんです。で、住み分けをするために必要なのが人の共同体だって言うんです。みんなで長い時間かけてその会社を運営していくことがどうしても必要だって言うんです。職場を維持していくことが、移民とか出たり入ったり、じゃあそれは共同体にならないから積み上げまでいかないっつう。積み上げってことは徹底的にの議論っていうよりも一緒に生きて一緒に仕事をしてって初めてできることなんですよって言うんです。で、この共同体を作るには若い人の力と年配人の力の両方がいるって言うんです。若い人の動の力と年配の人の性の力と、これ両方いるって言うんです。特に性の力は大事だって言うんです。40過ぎてから特に50過ぎの人の力がすごく重要だって言うんです。いろいろ分かった上で新しいテクノロジーだとか新しい人だかを全部こうまとめ上げていく力、若い人はどうしてもさね、エネルギーがありますから、ひたすら前へ前へだから、前へ前へだと早い遅いが出てくるんだよ、違いが出てくるわけ。どうしても逃げるのに陥っちゃうんだよ。ただまあ若い人のいいとこだな、俺はみんなと違うと思って頑張るのは若い人のいいとこだ。でもそれだけだと発散してもらえたから、年配の人が出てきてそれを全部まとめていかない。だからこの性の力が大事だと前川さん言っておられますよ。その通りだ。今なんか年配の人がさ、俺が俺がだからな、めちゃくちゃだわな若い人をさ踏み台して俺がな、俺が俺がやってんからな、あれ問題だよねまあとにかくそんなことでこんなこと書いてありますから、これぜひお読みください。競争、脱競争は住み分けです。これがだから結局天包み国包みを避ける一番いい方法です。ここにしかないものでしょ、ここにしかないものを自分たちで作っていくんだから。例えばその地場産業のその地場ってやつ、これですよ、人の共同体ですよ。その地域の共同体を作るんだ。そこから産業が生まれ、周辺のその業務生まれてきて、その町全体にいろんな仕事が花咲いて、その子供さんがどんな子供さんでも大体そこで仕事ができるし、で未来を作れるからそこにいられるということですね。イノベーションというのも結局ね、共同体がないと入れられないんですよ。新しいことを入れようったってどう取り入れるか、その人たちの中の人たちの問題でしょ。技術も革新的なシステムも取り入れる方の問題だから、取り入れる方がどう考えるかで成功失敗決まるんですよ。だからどこまで行ったってイノベーションだって人の共同体の問題ですよ。だから人がしっかりしてなかったら何やったって入らないですよ、新しいものなんか。だから全部諦めて丸ごと入れちゃったらゴーンみたいなの入ってきちゃうんだよ。ゴーン入ってきて頭殴れてゴーンって横でゴーンと出てったからねひどい目に遭うわけよね。だから手放し入れちゃったらひどい目に遭うんだよ。だからやっぱさ、ちゃんと人がしっかりしてないと、人がないしっかりしてないから何事うまくいかんですよ。もう一元論で考えるのそんなコンピューターができるわけないじゃないですか。そんなもんディープラーニングだってさ、囲碁将棋はいいかもしれんよ、ゲーム決まってんだから勝ち負けはさ、そんな普通の仕事できるわけないじゃないですか。そんなことは、こんな高度な仕事が政治をどうやってできます、そんなもの。企業の経営、街の運営はどうしてコンピューターでできます。そんな簡単だったら人間なんかとっくの昔神になってるわいね。そんなことできないからでしょ。それからこの本、三輪先生のディスラクティブイノベーション。例えばブロックチェーンだとか AI だとか自律運転だとか空飛ぶタクシーだとか、まあ、微生物だとか、なんか新しいテクノロジーありますよね。ああいうものがどのように世の中変えるかって、これはもう少し経営の方に即した本ですが、これは一旦お読みになるといいですよ。さっき言ったようにその全体主義か自由主義かっていうと、一見すると全体主義が強いように思うんだけども、アメリカは自由主義で勝ったんだな。だからね、いけめば勝つって思うんじゃないの、世の中は。で、以来だから、理念重視の経営は、奴隷労働は理念重視の経営には勝てないという、あそこで一つ、答えが出たんだね、第二次大戦の時に。あれもだから、経営、あるいは政治のディスラクティブイノベーションですよ。 その前は王様の時代と民主主義の時代ですよ。王様の国と民主主義の国で戦争をやって、スペインが負けてイギリス勝つわけよね。ああいうことが続いて、あ、王様よりも王様の兵隊よりも農民が鉄砲を持った方が強いって話になるわけですよ。西南戦争がそうでしょ。これは NHK でしたけどね、西南戦争がそうで、武士と刀を持った戦闘集団の武士と百姓に鉄砲を持たせてどっちが強いか。そりゃ誰がどう考えたって百姓負けたよな。百姓勝ったのよ。それが西南戦争でしょ。こうやって政治も軍事もディスラプティブイノベーション、分岐的イノベーションしていくんですわ。ディスラプティブっていうのは破壊的って訳ですから、これが間違いのもとで、分岐的って訳さらに、分岐的イノベーションですね。こう道が分かれてこうはいかない。これからこういうのたくさんありますよ。スマホはあらゆるところの分岐的イノベーションになりますよね。スマホ一台済んじゃうことはどんどん増えていくわけだから。だからやっぱりその仕事でも街づくりでも政治でも経済でも経営でも分岐的イノベーションのことを学んでおかないと。基本的なことね、戦うとか何とか言ったらダメなんで、新しい環境になった時に適応しなければ生きていけませんから、丸飲みするしかないか、淘汰させられるか、2つに1つになっちゃうんですよ。丸飲みも淘汰もろくなことないですよ。だからやっぱり適応していくのが一番いいんで、ディスラプティブイノベーション、分岐的イノベーション、仕組みについては勉強されたらいいと思いますね。まあこういうふうに考えていきます。そこにございますように、これからは腹のあるリーダーしか対処できません。今年ますますそうなったと思う。混乱だ混乱だっていう時ほどそうですわ。潰れそうだった時に、まあ潰れるものはしょうがないんだけど、その後の混乱は人間しか収められません。四分五裂になったのはリーダーいないからです。あれイギリスもリーダーいないから F になってんだよ。トランプはかろうじていろいろ、まあ集中砲火浴びてもまだ立ってるからアメリカ動いてるわけ。あれが倒れたら全部四分五裂だよアメリカだって。中国もそうだよ。まだ習近平がね、足が宙に浮きながらまだ立ってるから、あれ倒れてごらん、あれ完全四分五裂ですよもう。だからやっぱりね、腹のあるリーダーでないと世の中は対処できません。人間性というものは、これは非常に幅広い言葉ですから、感情の問題から善悪の問題から能力の問題から何でも人間性に入りますが、冒頭申し上げたように、まず基本的にここで私が一番強調したいことは、複雑系に対処できるってこと。1たす1が2でない世界に対処できるってこと。それからその次があれですよね、さっき申し上げたように2元論でちゃんと、あ、1元論でちゃんとできるってことですね。でもう一つだったら何か慌てしゃべってるの忘れちゃうんだ。解放系、そうそう、解放系が理解できるってこと。だしシステムの外側から入ってくるものをちゃんと理解できるってこと、それを利用できるってこと。この辺は人間の力ですわ。時代の転換点は人間力なくして何事も進みません。で今回もやはり経済再生に頼れる人材は人間のみ、資源人間のみで、そしてやっぱり政治の原点も試されますね。どこでもう一回結集させるかですわ。昔みたいな、なんか宗教的覚醒があるってわけでもないし、領土を取れるとかいうわけでもないし、金儲かるってわけでもないし、痛み分けってんじゃ人は集まらないし、政治の原点どうするかです。経営の原点もそうですよ。ね、これだけディストラプティブイノベーションで産業どうなるかわからない。みんなね、子供たちも継ぎたくないっつってる。じゃあ、会社始めようって時に、何を原点に置くかですよ。この置き方ですよ。来年はですから、本当にそういう意味でですね、人の教育もそうですが、やっぱりリーダーの教育だね。リーダーに対する指針、人間性という観点からやることが大事ですね。今までリーダーシップなんか結構エンジニアリングの発想なんですよ。どうやったら上手なリーダーになれるかって発想でやってるわけね。方法論で始まってるんだよ。でもこれ自身が単純系の体系なんで、やっぱそれ限界あるなと思ってるんですよね。複雑系であり開放系であり一元論ってことになると、ちょっとね、方法論じゃ済まないんです、リーダー論ってものが。もっと腹を据えてもらえなきゃいけないから、来年この連盟もですね、そういう意味で少し新しい試みいろいろやっていきたいと思ってるんですね。またそれ考えて皆さんと一緒させていただきますが、まず宣言してほしいんですね。 人間性を大事にして経営やります、経済やりますと。人間性なくしてじゃあ金でやります、どうもなんないですよ。だから人間性が最初にないとダメなんだということを了解していただいたら、多分今それだけでまず大きな一歩ですよね。それさえできれば、じゃあ次どうしようかって話でございますから、まあ、そんな感じでね進めていきたいと思っております。なんか今日のところでご質問ございますか。はい、どうぞ。
ちょっと漏れたかもしれませんが、
はい、
まあ、先ほど話した開放系ですとか複雑系分かるんですが、
はい、
一元論と二元論っていうのは、まあ全体を一つの面で考えるようなことが正しいというふうに私は受け取っているんですが、いろんな、なんですね、一元論、二元論、種類があるという、
うん、
それについて何でもこう分けて考えるという思考方法じゃなくて、こうであればこう考えている、そういうような思考方法です。
うん、まあおっしゃるといろいろありますけども、ここで二元論、一元論は二元論に対して一元論ですから、分裂する力に対して統合する力がまず基本だってことですね。でエントロピーの増大に対してエントロピーの縮小が一元論のまず基本にあるってことですね。で何に対して一元論するかですよ。ルーズルーズ、妥協で一つにまとめるのはまとまっててまとまらないじゃないですか、意外損得だから。だからそれはまとまりました、一元になりましたと言ってもなかなかそれは中途半端なものですよね。ウィンウィンでまとめなきゃいけないんですよ。みんなにとっても、右翼にとっても左翼にとっても経営者にとっても労働者にとっても誰にとってもいい世の中にするという方向性を持ってって初めてみんなで本物のやる気を持って一元になれるから、このそこは非常に戦略的に、戦略的な面も大事なんですよ。はい、すなわち単なるコンピューターのシミュレーションではなかなかできない世界があるんですよね。まあだからかなりダイナミックなものになるっていうことだと思いますよ、実際にはね。はい、
実際には今のウィンウィンっていう言葉はここ10年ぐらい、
はい、
非常にいろんなところで聞かれるわけなんですけど、
うん、
実際に現場に立ってみるとウィンウィンではやっぱり妥協が別でこういうふうにするっていうか、大体の
ルーズルーズでしょ。
そうですねウィンウィンっていうのはなかなか難しい。
あれね、基本はね、今問題を全部解決しようと思ったらほとんどはルーズルーズなと思ってください。今問題を解決しようと思うと、どこから金持ってくるとかね、よそから何か持ってくれたら両方金出してできるんだけども、そうでなくてウィンウィンするためには一緒に未来を作るというのをやらないと。作物を、例えば種がありますよね、米があるとするでしょ。米をそれ洗って炊いて食っちまったらおしまいだよね。一握りの米しかなくて、これを二人で分けて食ったら取り合いですよね。でも半年待ってくれと、食うの半年待ってくれと。でこの種を栽培して米取れば、いやそれは二人で食い切れないぐらいの米取れるでしょ。基本的にウィンウィンってそうやるんですよ。共に協力して未来を作ることによってより多くの富を得る、より多くの収穫を得る、こういうふうにやっていくんですね。だから 今全部問題解決をするからルーズルーズならざるを得ないんですよ。今問題解決してウィンウィンってまずないですよ、よほどの手ちゃんみたいなのもない限りはね。だからやっぱり時間のコミットが必要なんです。時間に対するコミットメントが必要で、だから今の米の話で言えば半年間かけて米を一緒に協力で育てるという半年間のコミットメントと、やる気ね、やる本気でやるっていうことと、それやっぱり労力提供してノウハウを持ってるところが必要で、それさえあれば半年後に食い切れないほど米が取れるわけです。政治とか経済の枠組みはそうやって作ってきますから。だからまあ今の経営の要するに目標をもっと長くし、長くすることはまず最初に必要でしょうね。はい、はい、はい、どうぞ。
さっき出た行動派な
んか、はいはい、
どんなことを当時
まず農民を大事にしようとしたんですね。で大金持ちはふざけるなと、天皇の周りにいる重臣たちもふざけるなと、何天皇さんを、間違わせてんだと、あいつらやっちまえってわけね。それで大企業はとにかく取り締まれと。で面白いこと言ったのはこの中で出口鬼三郎なんですよ。もうとんでもない不況だから土地全部天皇に買い取ってもらえてたんですよ金詰めで困ってたからね、土地全部天皇に買い取ってもらえと、みんな金来るだろうって言ってるのは鬼三郎ですよね。まあですから どちらかというとですね、その革命みたいな形で悪いやつらを追放しろというところが結果的な焦点が当たってったんですよ。で、企業については悪徳商人を排除しろと、むしろ公定価格でもいい、その点は統制経済と同じだよね。でもとにかく話の重点を弱者に置けということでしたよ、うん、そのあたりが中心だったんじゃないですかね、はい、
そういう人たちと軍の一部がくっついてクーデターになった。
そうですね。でクーデターになった理由は要するに天皇さんが騙されてると、悪いやつらに取り囲まれ騙されてると、だからその悪いやつを排除するっていうんであれ226になってたんだね、はい、
潰されちゃった
んだ、ね、天皇さん自身が潰せてたんだね。まあやっぱり立憲君主でありますから、自分の重臣を殺されたらまあ頭くるわね。まああれもいろんな後日談があるんですよ。まあだからまあいろいろ評価これからまたいろいろあると思いますけども、まあそんな単純なもんじゃなかったってことだよね、はい、はい、どうぞ。
ちょっと先ほどルーズベルト大統領の評価を高く、
はい、
自由対戦、
そうです、はい、
理念の戦いとして位置づけられているんですけども、うん、最近になったロシアのところがいろんな歴史的資料が出てきて、
はい、
第二次世界大戦で一番戦死者も多かったのが2000万人、
そうですね、うん、そうですね、
で日本なんか300万人近く住んでいるということからして、うん、あの戦争で一番犠牲者を払って勝利に導いたのは、うん、アメリカでも、ヨーロッパでもなくて当時のソ連だったっていうことを、まあ、彼らは主張しているわけで、それがどうも本当なんじゃないのっていう歴史観がじわじわ、まあ、日本政府は認めないし西側の人は認めないんですけど、そういう認識ができず、まあ、そういうプロパガンダかもしれませんとしてます。で先生のお話でも迷ったんですけど、日本も結局終戦を決断したのは、うん、ソ連の参戦であって、
そうです、原爆じゃない、
そう、原爆でも何ともなかった。
そう
だから、そうです、アメリカの言ってる口調なんて全部出発で、うん、あれもプロパガンダですよ。本当の終戦の決断はソ連の参戦で、関東軍が支持し保身化して逃げ出したことだと。
そうそうそう。でもそれアメリカにすれば、ソ連を戦争に引っ込めたのはアメリカの成果だと思ってるわけ。
まあ、そこに意見も、
北方領土とカラフトと南満州鉄道と港の権益をソビエトに渡した結果、ソビエトが日本に参戦してくれと言ったんで、ソビエトを攻め込んで日本はあっという間に降伏したと。だからアメリカのルーズベルトの力だというのはアメリカの状態な。
でもまあ、
スカートは原爆じゃないよ。
まあ、そうです。あと最近クーパー研究所 の報告がいっぱい出ていて、ルーズベルトは実は戦争やなんだとかいろんなこと出てるんです、
はいはい、
まあ、そういうことをひっくるめて、まあ、どう判断するかこれがいっぱい出てるんですけども、やっぱその理念の戦いで勝ったっていう言い方もちょっと言い過ぎなんじゃないかな。
いや、それ違います。全く反対です。
あくまでも自由対なんとかの戦いでっていうのは、あくまでもなんとかチャーチルが引いたストーリーに過ぎない
わけ。いえいえ、当時のアメリカの記録映画で何度も見てください。すごいもんですよ。
プロパガンダ。
いえいえ、たくさんの小説も伝記も残ってます。それは覆せませんよ。だって全体主義ったら日本やドイツ見てくださいよ。とんでもないことだったでしょ。やっぱりアメリカある種でいろんな意味で熱狂的な国民なんですよ。だから逆に言うと、あの自由主義の反動が戦後来るわけですよ。マッカーシズムですよ。ね、だからあの国はある意味で言うと本当に熱狂する国なんですよ。だから自由との戦いで戦争を勝ったと。そしたら今度戦後はソビエトが怖い危ないっつんで、もう極端な赤狩りでしょ。あの国は感情的な国なんですよ。すごい、実はあのアメリカ世論というのは。
感情的というか宗教的な国なんです。
まあ、あれを宗教というかよくありませんけども、非常に感情的な熱狂的な国で、だからやっぱりそれはあの自由との戦いというかみんな出てきたんですよ。あれを損得づくで言ったらさ絶対出てこないですよ。その辺がなんかやっぱり日本やドイツと全然違うところで、だから言ってみればアメリカはいろんな国から移民が集まった国でしょ。だからそこはやっぱりいろんな人が集まった時に一番効くのは理念なんですよ。国自体が理念で作った国でしょ。理念でやるのが一番異質なものをまとめる力があるわけですよ。利害損とか計算ではないわけですよ。でそれがだから戦後の世界を運営する一つのポイントになってくるわけね。経営でも政治でも理念なくして、あとはだから損得計算しかないわけ。損得計算やったらみんなひっくり返ってきますよ。ソビエトのマッカーサーもそうだった、あのモトクもそうだったでしょ。 そこですよ。
それに対して日本のその先ほど言ってる行動派もそうですけど、5000年の歴史というのもそうですけど、それは理念を明確にしない してないわけじゃないんでしょうけども、まあ民を重んじてこう国を建てる。
あまりにも当たり前の言葉なので日本人はあまり理念と思わないですよ。
それだけのことです
。民のための政治とかね、それはあまり理念と思わないだけのことで、だからまあそれはだから時とともに解き方は変えなきゃいけないね。5000年前からあるわけだから。でも例えば日本だってそうですよ。さっき言ったようにその明治維新だって南朝革命でしょ。その前の信長たち出てくるはあれ一番戦った一向宗でしょ、ね、あれもだから鎌倉仏教の宗教的な熱狂ですよね。やっぱ何かそういうね理念、命を超えるものがないとね突破しない時ってあるんですよ。日本もだからそういうものが結構出てくるんですよ。
というか神道というのはそういう明確な教義というか理念というのを明らかにしないで、こう空っぽみたいなものが中心にあるような、
うん、まあ確かに神道自身はそうですね。でもほら鎌倉仏教だってだから一向宗みたいに頑張りましたからね。だから日本に入ってくるとあんまりだから教義というよりも、まあ、そのなんか精神共有すると何かすごいんだね。創価会も仏教一緒に一応ねだから、まあ、日本に入ってくるとですね、なんかその辺があまりその伝統的な宗教の昔の姿とは変わってくるとかありますよ。外来宗教でも、
だそこはまあ言葉はできないんですけども、先生がおっしゃる、まあ、自由主義、自由との戦い、あ、じゃあ全体主義との自由の戦いとか、はい、そういう理念はあくまでもヨーロッパ自由思想というかそういうものが出てきたカテゴリーの概念であって、あの5000年流れてるのとかっていうのはそういうこと、
日本はもっとレベル高いです。
言葉になってないような気が
するんです。もっと
だそれを先生はもう言葉にされてるんだ
と思うんです。それは日本はもっとレベル高いですよ。自由とか統制とかいうよりもっとレベル高いですよ。民のためっていうのは、民って言った時に一元論でしょ。自由も全体主義もないですよね。だから要するにいい悪いを超えてこの民を続けましょうってことでしょ。民草って言葉があるように、中国は草は刈るもんですからね。戦いした時に一番上だけ助けて下を全部刈りますよね。皆殺しにするでしょ。日本反対で草を残すんですよ。民を残して一番上だけ首取るでしょ。だから根本的に戦いのやり方からしたって日本はもう敵も味方もなく民を続けさせることがこの国の政治なんですよ。だからそういう意味で言ったらこの理念もはるかレベル高いと思いますよ。たかだか数百年のね欧米のそういう理念に比べれば、ただ比較のしようもないと思いますよ、はい、
だからそれを定義づける明確な言葉がまだないっていうか、まあ、私は勉強不足かもしれませんけど、
まあ、行動派って言っても今しょうがないしねだから強制型社会とか持続可能型社会というふうに言わないとねよくわかんないですよね、まあ、それも分かってない分かんないことなんだけど、
ありがとうございます、
はい、なんかよろしいですか。はい、どうぞ。
カルロス・ゴーンの話ですけど、
はい、ゴーン、はい、
あの先生おっしゃるようにね、うん、新自由主義のゴンゲがね、
はい、
潰れたということで喜ばしい、
はい、
私もそう思います、
はい、
ですけど、
はい、
他面ですね、うん、他の面で、
うん、あの
いわゆる刑事手法ですね、
うん、日本
のね、
はいはい、
長期間留置して、
はいは
い、いわゆる留置、
自白
あれを、ね、批判する話もあるわけですよね。
当然ですね。
両方とも正しいのですか。
そう思いますよ。検察は検察でやっぱこう古臭いやり方ですよね。いまだにの自白延長主義でしょ。それはやっぱりまずいよね。だから別に釈放してなんか別にそれでねやればいいわけで、だからその辺はなんかやっぱりあの世界も古い世界ですからね、依然としてこう机叩く世界がやっぱあるんでしょ。問題ですよね。だからまあいろんな意味でその問題はやっぱり出てくると思いますよ。まあでもあれずっとやってるからね、じゃ帰らないんだろ。でも一応なんか撮影はしてるっつうんだな。撮影録音はしてるって言うけど、まあなかなかね、ああいうのをなんとかしなきゃいかんと思ってますよ、正直言って。うん、あの世界ね、はい、じゃあですね、あのこの後休憩してディスカッションに行きたいと思います。時間などちょっと押しちゃったんで、15分40分ね、3時40分から再開しましょう。じゃあちょっとお疲れ様でございました。ありがとうございました。